5月22日深夜0時を回りました。今回も私土浦どんぺと、
おはようございます、ケンジです。
はい、どうも皆さんこんばんは。
ございます。
いかがお過ごしでしょうか。5月のね、もう本当にまた押し迫った日にちでございます。
はい、
前回はね、ケンさんとこういろいろな話をしまして、5月の8日にねいろんな話をしたんですが、
はい、
まあ、たった2週間しか経ってないんですけど、
はい、
まあ、ちょっとケンさんもあの後沖縄へ行かれるというようなことを聞きましたし、
はい、
そして僕もあの後、ドラマなんですけどね、
はい、
作品を1本やっておりました。まあ、2週間もやっとけばもうほぼ最初から最後まで取り切るんですけどね、
はい、
最近のドラマはね、
はい
はい、何のドラマかと申しますと、テレビ東京系列ですから、
はい、
まあ、京都だったらどこで見れるのかな、テレビ大阪とかかな、滋賀だったら琵琶湖放送とかですね、はい、まあ、いろんな全国いくつのもこう流れるんですけれども、はい、そこで金曜日の8時にやってる、上川隆也さんが主演なんですね、
はい
はい、それで羊の役をやっておられる、羊ちゃいますよ、うみーの羊じゃなく、
はい
はい、羊の役をやられ、はい、上川さんがやられてるドラマなんですけど、
はい
はい、羊西園寺の名推理というドラマで、
はい
はい、それの最終回、第8話目が最終回なんですけど、はい、そこに、まあ、ちょっとゲストでね、
はい
はい、出ておりました。
はい、
上川さんとは実を言うともう13、4年前の、大河ドラマ、
そうですよね、
はい、光明月次というね、はいはい、ケンさんもずっと見ていただいてたドラマですが、
はい、
あの関係性なんですよ ね、
ね、
僕と上川さん
は、そう
で、その光明月次っていうのは上川隆也さんと仲間由紀恵さんの主演でね、
はい、
夫婦の話だったんですけど、
はい、
初めてそこの山内和豊の話なんですけど、
はい、
山内家に初めて家来で抱えられるのが僕がやってくるという話で、うん、1年間ずっと一緒だったんですけど、
はい、
なのでそれの1年間終わった後も僕はまあ多分生涯、上川さんのことは殿と殿殿とずっと言うんですけれども、
はいはい、
もう今回も、初日の日ですわ、
はい、
僕は全然こうスチール撮影とかね、はい、そういうのがあって全然違う場所で集合だったんですけど、
はい、
またその前の話、第7話の話はまだ撮ってる途中だったので、
はい、
上川さん違うところにおられて、もう僕がスタジオ入る時間にどんちゃん何々どこどこで待ってるよ笑いって来てたんですよ、
はい、
で僕は何おっしゃいますやらと思いながら見て、はい、僕は今日そこのスタジオ行きませんねんけどみたいな、違うとこに行くんですけど、
はい、
みたいな、
はい、
まあ、それは別に返さずに、
はい、
まあ、今回もありがとうございます、ご一緒で嬉しいですっていうことだけメールで送っといたんですけど、
はい、
そしたら実際その撮影現場でお会いする日ですよね、
はい、
トノで後ろからメイクしてるトノのとこ行ったらもう、はい、うわっと立ち上がって、
はい、
うおどんちゃーんって言ってもうハグですもん。
あ、
もういつもねどこで会ってもハグなんですけど、
あ、いいですね、
もうどれだけ長いことハグ今回されるかなっていうぐらい
毎回ハグやね、
ハグしていただいて、 あの上川隆也さんとね竹中直人さんが必ずハグしてくださるんですよ。ものすごい長いことハグしてくれるんですね、はい、子供できるんちゃうかっていうぐらい
コウノトリがね、
はい、運んでくるからいや本当にね今回もだからあのどんちゃんって言ってもういやもう本当に殿ありがとうございますっていう話から、はい、まあ、あのドラマ始まったらもう全然敵対するね、
はい、
あの僕なんかは逆に敵対する企業の経営者かなんかで出てるんで、
はいはい、
そのあの向こうのいいもの、いい方、方のすごいこう大金持ちの、
はい、
オーナーが、八千草さんがおられて、
はい、
八千草薫さんの執事をしてるのが上川さんっていう設定だったんで、はい、まあ、なんとかそのね、あの八千草さんに汚点を塗って、
うん、
八千草さんじゃないですよ、その役の人に汚点を塗ってですね、はいはい、こうこちら側の代表里見幸太郎さんなんですけど、
はい、
にこう代表権を与えようっていうような、まあ、動きの話が最終回だったんですけどね。だから、その執事のことは僕はすごい憎たらしくて、
はい、
なんでお前がここにいるんやみたいなこととかね、
はい、
いろいろドラマの中で言うんですけど、
はい、
カチンってカーッとかかったら殿殿
急に変わってる
いやもうなんかこうあの監督もね、探偵オバーにいるとか、
はいはいはいはい、
相棒とかでいつも使ってくださる橋本さんっていう監督だったんですけど、もともと京都の東映出身のね、
はい
はい、橋本監督が今はもう東京で活躍されてるんでね、いつも橋本さんの時には呼んでくださるんで、
はい、
今回も監督橋本さんだったんでね、
はい、
まあ、その苦虫を潰したような表情とかね結構よりで撮ってくださるんですね。それをモニターで見ながら上川さんと、
はい、
あの人ですね、もう一人おられる方が、
はい、
こう、うわすっごい悪い顔とかこれは絶対っていうようなことをねずっと言ってましたわ、はい、ほんならもうカッとかかって僕 もうそっちの方みんなわさわさニヤニヤ笑ってる方を見るじゃないですか、
はい、
そしたら殿がもうお呼び立てでどんちゃんグーもうね久しぶりにお会いできてね本当にいい思いができました。
はい、
はい、このドラマ6月の上旬が、第8話の最終回になりますね、
はい、
今の予定では6月の8日かな、8日の金曜日、
はい、
ただこの日に西堀圭さん、はいはい、テニスの、
はい、
が、今行ってる大会で、
はい、
なんかすごい強敵と会うんですけど、
はい、
その強敵に勝ったら、
はい、
そこのところに、はい、テニスが多分入るんではないかと、
あ
いう
微妙見たいけど勝ってほしいしみたいなね。
そうなんですね、
はい、
ただ勝つのは難しいやろなってみんなそれぞれは言ってましたけど、
はい、
それぐらいの力のある方と試合するんでね、だから6月の8日ですよ見てくださいね皆さんとは言えないんですよ。
そうですよね、
西堀さんの結果を見てくださいねって、
そうまずねまずねそうやね、
そのテレそのドラマの第4話か3話ぐらいには、
はい、
卓球が、ね、入ってきたんですって日本の女子のコーラがバーって勝ったじゃないですか、
はいはい、
団体戦とかで、あの時の決勝かなんかに進出が決まった時に、
はい、
ポンと差し替えで、
はい、
この日のこの時間には卓球がありますって、もう当日の朝発表あったらしいです。
だから、ね、そういう場合は伸びる
伸びるんですね、
はい、
なくなることはないんですけど、はい、なのでまあ
一応ケイ君買ってケイ、
はい、
君見て、
はい、
次の週ぐらいにもしまだね、
そうですね
はい、
はい、ドン君を見るという、はい、
ドン君を見る
なのでまあ一応予定では6月の8日が最終回になってますのでね、
はい
はい、ご覧いただけたらなと思っております。
はい、
はい、ケンさんも、はい、本当にね、
はい、
皆さん聞いてくださってる皆さんにお見せしたいのが、
はい、
京都にも数々黒い人はいるけれど、
はい、
ここまで黒い人は見たことないというぐらい、
はい、
黒い、はい、ケンさん、
はい、
黒山田健二さんです。今日のゲストは黒山田健二さんです。
皆さんこんばんは、黒山田健二です。
さあ黒柳やっていうね、いやどこで焼きましたか。もちろん、はい、もちろんちょっと待ってください、もちろん沖縄ですね。
いや4月の終わりはね、
4月の終わりはね、
はい、その後は全然僕は仕事しかしてないので、
あれ
姫路に、
え、
はい、姫路の花田で
姫路は、はい、あの南国っぽい日差しが降り注ぐんでしょうか。
でもね、だんだんあのこの温暖化で、はい、確かにね日差しはきついです。それをあの分かります。
そうですか、
はい、毎年こういう黒くなってくると分かります、はい、
そうですか、はい、あの海辺に行ったりとかではなく、は
い、なく
本当にこう会社の屋上で、
はいはい、屋上で焼いたり、あと本当にあの塗装の仕事もしてるので、はいはい、現場行くと屋根塗りの時はこう一生懸命さんさん太陽見上げながら、
なんと
、はい、もう日光依存症になっております。
屋根は塗りながら自分の顔もオイルを塗ってるねこれいいですね、はい、焼き肉お金を使わなくてもお金儲けしながら
焼けるっていう、
焼けるというできればすっぽんぽんでやってみたいですねあ、そうですか、はい、確かにでもそうです、都会を歩いてても街中歩いてても日差しの強さが、うんね、あれこれ本来5月の強さじゃないなっていうのは感じます ね
だんだんこう多分太陽にこう引き寄せられて近くなっていくんでしょう ね、
やばいっすね、
地球がね、
はい、吸い込まれますかあ、いやそうか、そしたら沖縄ので焼いた地は残っていれいたけれどもや、
ね、そうですね、はい、
実は姫路でほとんど黒くなってる、
はい、そうです、はい、まあ6月はまたちょっとね沖縄行こうかなと思ってるので、
そうです
、さらにちょっとこうこんがり、
いやーもうさっきもねちょっとこの放送前に話してましたけど、はい、これ以上黒くなったら、はい、本当にあの服着てないと皆さん気づかないですよっていうぐらい、はい、夜はとにかく分かんないです ね
全身タイツみたいなちょっと黒いやつ着てね目つぶっとったら分からへん
ですね、絶対分かんないですいやそれぐらい。でも本当にあの皮膚は全然大丈夫ですか、痛みとか
ないですね。もうその一番初めやっぱね、
あの沖縄でね、
はい、はい、やった時はもう寝れなかったぐらいなんですけど、もう今はもう全然気持ちよく、
そうですか、
はい、もう日光浴びないとダメだってみたいな、
わわわあ、日光浴びないとダメださんが今日のゲストです、はい、すごいな。でもいやー、まあ夏の楽しみでもありますしね、
す
夏男でもありますし、
はい、お店に入ってますと黒いキャップに赤いこう、はい、あのコック服じゃないですか、
はい、
で黒い僕がおるみたいなだからあのお客さんとかでもなんか沖縄の店なんで、はい、あーって現地の人やろなって、あ、
そうですか、
はい、いや全然全然表現は有志ですみたいなみたいな。でこの前もちょうどたまたま京都からね、
はい、
毎週こう仕事で来はってくれる、はい、なんか姫路になんか仕事が来はるってね、男の男性とで女性がこういてまして、
はい、
沖縄料理でってこう、いや僕全然沖縄人じゃないんですよ、はい、みたいな話から、はい、どちらからですかって、いや京都ですって、はい、って話になって、
はい、
僕京都でこうやって、うんうん、あの三条でラジオしてますって言ったら、みたいになって、
あ、そうですか、
のぞみちゃんっていう、
はい
はい、方と、
は
い、でまた職場がちょっと違うんやけどって言って、あ、はい、あの同僚いうか、はい、関係の方でお食事来てくれてて、
うわ
嬉しいなみたいな、じゃあアプリでちょっと届いてって、
そうです、ね、
無料アプリやでとか言って、
はいはい、すぐにラジオ聞けるよこれ、
はい、そうなんです、
全世界で聞きますよ
って、はい、宣伝をして
へえ、はい、そうですか、そうですか、
最近なんかね、まあ、こうやって京都に来させてもらうから僕も京都でこうやってって喋るから余計なんかもしれないですけど、
はい、
意外とこう京都の方とつながりが増えたり濃いくなったりとか、
ほんまどすか、
はい、そうどすね京都 その以前からダイビングの友達 の妹さんも、はい、五条、僕ちょっと五条って言われても場所がここ三条じゃないですか、
これ三条、
五条
隣四条、
はい、
そしてその向こうが五条で、その四条と五条の間にあるのが四畳半、
あ、なるほどね、あ、そうか、で五条の向こうが六畳やもんね
一間のラウンド
なんかその五条、
五条に、
はい、五条で、
はい、
奇変に久しいと書いて、
はい、
千という和食屋を3月の20日にオープンしましたって、妹さんご夫婦がなんかやられてるらしくて、
そうですか、
はい、だからまたあのいっぺんね、そのラジオ、
なるほど、
はい、外なのか前なのか、またちょっと食事行きたいなと、はいはい、まあ、どんべさんも一緒に行ってみてください。
奇変に久しいで、
はい、
千っていうんですか、
はい、珍しいでしょ、
へ
え、なん
でこれがお店の名前ですね、
そうなんですよ、五条にあるんですね、懐石、まあ、和食屋さんって言ってましたね、
はいはい、そうですか、
はい、ダイビング仲間のあきちゃんの妹さんの、はい、旦那さん、
まあ、
ご夫婦でみたいな、
ね、
はい、
1000、ぜひ皆さん 行ってみましょう。
ねえ、
ね、
五条。
へえ、そうですか、そうですか。いや、京都の方、え、そうやって姫路に、会社は姫路なんですか
みたいですよね。でも、いや、会社が姫路なのか、その取引先が姫路なのかみたいなね。そういう系で多分こう、はいはい、出張でこう来はってるんですよ。
ああ、京都姫路館をですね、
はい。男性の方もね、よくお葬儀に来られる方も、はい、なんかあの京都の男性も3人ぐらい僕お客さんで、
あ、そうですか、
はい、どちらからですか、京都京都って、って僕こうですよって、ほんまか、はい、みたいな、
アプリ落としなさいって、はい、必ず言うんですよね、はい、いつもね、
切りくださいよって言って、あの、はい、緑色のアプリとか言いながら、はい、
全世界で聞きますからね、
宣伝いっぱいしとかなと。
あ、そうですか、はあ、いやでもやっぱりなんかこう広がりますよね、はあ、そういう意味で言う
と、ね、もともと正直その、ね、小学校の修学旅行で来た時からこの京都のこの和が僕好きで、はい、よくこう京都っていう、でも京都行ったことあるよとか、
はい、
ね、あの二条城知ってるよとか、うんうんうん、あのいう感覚やったんですけど、はい、こうやってラジオさせてもらってて、はい、なるとこう親しみがないんか、なんか、
ね、確かにそうですね、
はい、京都の人って、え、京都どこですかみたいな、
はいはい、
場所聞いても分かんないくせして、
はいはい、
僕三条でって、はい、この場所しか分かんないですけど、
は
い
は
い、
こことあのそこのね駐車場の間、はい、
僕ね三条でってこうアピールができる。
ただ健さんは、はい、あの京都の方よりもこの寺町筋のことは詳しいかも分かんないですね。
そうですよね、
はいはい、ここでいつもご飯食べますからね、
はい、うろうろ
してね、寺町通りそうなんですよね、はい、いやそうですか、そうですか。いや、まあ本当にね京都の方もこれはほとんど京都聞けますから ねたくさん聞いてほしいですね。僕はさっきのアプリつながりじゃないですけど、本当に東京でも、はい、結構たまにね、結構っていうかちょこちょこ声かけられるんです、はい、同僚の俳優だったり、
はい、
映画のプロデューサーだったり、はい、わあ、ドンペさん京都のラジオ聞いてますよとかって言うんですね。
すごい。
で最初の頃は本当にそれでね、わ、やば、そうか、好きかって言ってられんなと思ったんですちゃんと喋らなあかんわっていう、ね、はい、あ、そんなとこでも聞いてるんかって思うと、はい、ちゃんとするようになったんですよって、はい、怒られるわいや本当にだからね、今やアプリでね、うん、ラジオは聞く時代ということで。
そうですよね、
元々の放送も全部聞けますからね、
はい、全部聞いてくださいよ、はい、ちゃんとね。
いやね、本当に楽しみでありますね、今後もね、はい、このラジオもね、
はい、
それとですね、
はい、
まあ、前回もだいぶ話はしましたが、
はい、
まあどんどんとこうもうチラシまでできてきました、
はい、
第1回目の、
はい、
あいおい渚短編映画祭2018
パチパチパチパチパチパチ、
はい、これの資料がで、
はい、
手元にね今日ございます、
はい、
5月26日の土曜日、そして27日の日曜日、
はい、
あいおいにあります、
はい、
渚ホール、
はい、
もう去年もうできたの、
おととしですね、
おととしにもうものすごいものができましてですね、
はい、
まあ、これぞやっぱり田舎にできる市民会館やなっていうねぐらいな、公共楽団も入っても全然音が大丈夫というような作りの最新のホールなんですけど、まあそこでこの26、27日ですね、健さんが立ち上げました映画祭。
映画祭、
まあこれ、このパンフレットもすごいですね。もう両日ですね、
はい、
出品作品と、
はい、
そして監督、
はい、
もちろん出演者もね、
はい、
載ってますし、
はい、
これ上映する時間もずっと載ってるんですが、
はい、
いやこれすごいですね、立派なこのパンフレット、
はい、
まあ、ただケンさん的には来年はもっと立派なの作ろうというようなね、
そうです
ね、ことをおっしゃってましたが、
はい、
いやこれな、ポイントというか、
はい、
こうどこが見どころでしょうね。
まあ短編なんで、
はい、
30分、約30分、ね、うん、前後の作品が多いので、いざ映画館に行くときは、うん、この作品見ようって行くじゃないですか、
はい、
興味があるやつを、はい、ね、ちょっとジュースふっと買って、
うん、
ポップコーン買ってって、
はい、
ただいろんな作品があるので30分以内なので、
そうですね、
もうフリーな感覚で、正直人間の価値観と感覚の違いなので、はい、うん、これは面白い、これはちょっとあんまりだな、これはまた、うん、ね、深いなとかいうのは各個人の感覚と感想だと思うので、いろんな作品をこう見てもらう中で、うん、もう気構えしなくて、
はい、
ポッと座ってあーって見れる楽な感覚のがいいなと思いまして、 長い作品でなんかうわお知りたいなってなると集中力が落ちるじゃないですか。だからでやっぱ短編のいいところっていうのはこうパンパンパンとこう買われる部分やと思うので、
そうですね、
はい、気軽に気軽に見てもらって、
これもちろんあのデイリーはもう、こう
自由です、
自由ですね、
はい、もう無料なんで、
あのどこの映画祭もそうですし、あの、はい、これましてはあの26、27両方とも、はい、E ホールですが入場は無料ということでね、無料です、はい、あのこの中でもケンさんがプロデュースで、作った作品、
はい、
去年ね大活躍しましたブキッチョ、
ブキッチョ一発目で、
はいはい、これが、まあ、あの一発目に流れます、
はい、
そして、この前またケンさんがプロデュースで撮ったあの日の伝言、
はい、これが締めで
ですね、
はい、あのまあ、一番ええとことを始まりと終わりは自分のやつでこう勝手にこうくくらさせて両日やるので、
はいはい、
あとまあ招待作品で、
うん、はい、そうですよね、
はい、
いやこの招待作品の監督方っていうのは、はい、あのそれぞれやっぱりいろんな地域だったりで活躍されてる方ですよね。
そうですよね、あの結構ね有名な、はい、やっぱり本当に素人だけじゃない人がやっぱ撮ってる作品で、はい、あの川村監督さんとかも、はい、去年もいろいろなそういう自主映画祭とか、ね、映画祭でこう呼ばれてたりとか、はい、であの磯部さんという方もね、
はい、
あの長編撮ったりとか、はい、大阪 の, あの西成のなんか、ね、ストーリーを撮った 関係の人やったりとか、
はい、
富田さんも、はいはい、現役の、まあ、助監督で、はい、次また監督やられるみたいな形の、
はい
はい、
これ両日合わせて前作で10作、
はい、
先ほど言いましたブキッチョですね、はい、監督は遠藤監督です、はい、そして台湾奇想曲、
はい、
富田監督ですね、はい、予定は未定、はい、いやこれ映画の題名ですよ、はい、その人予定のこと言ってるんちゃいます、はい、予定は未定、はい、磯部監督ですね、はい、そして縁結び、
はい、
川村監督、
はい、
そしてあの日の伝言、
はい、
これも遠藤監督ですね、はい、これが5月26日でした、
はい、
27日は、
はい、
もちろんブキッチョと、
はい、
あの日の伝言も流れますが、
はい、
出品された作品はお留守番の味、
はい、
竹石監督、
はい、
そしてマッサージ機、
はい、
宮崎監督、
はい、
真夜中モラトリアム、
はい、
これも磯部監督ですね、はい、そしてただそれだけ、
はい、
比嘉監督、
はい、
コツヤと彼女のセオリー川村監督、
はい、
いやーなんかあの題名とこの写真だけ見ててもすごいなんか素敵やなっていうようなね、はい、雰囲気しますね。
そうなんですよね、なんかまあやっぱりいろんな映画祭で賞をいただいてるだけあって、はい、見やすかったりとか、うん、あーって深かったりとか、はい、うん、あのいろんな多分こう感情が、うん、はい、さらっと見れるんじゃないかなと。
そうですね、はい、先ほどおっしゃったようにあのやっぱり短編あの短い作品時間も短く見れるから、はい、あの作る側としては本当にあのポイントポイントをしっかり、ね、描かないといい作品はできないんですけど、
はい、
まあ、この中に出てる作品はほとんどそれができてるということ で、
そ, うです、ね、
それで30分以内で見れるというのはすごい見やすいだと思いますね、
はいは
い、2時間半とか3時間の映画で見終わった後何を言うてんねん分からへんこの映画っていうやつが日本映画でもあるじゃないですか、
はいはい、
あんなん入ったらもうあれこそなんかなんていうんですか拷問受けてるみたいな感じになりますもんねあのこれもう途中で出ていいっていうようなやつとか、
はいはいはい、結構ねいろんなこうね、はい、しんどいのもあったりとかもある、ね、あるからね、
ありますからね、はい、いやそうですか、楽しみですね、5月の26、27両日、
はいは
い、あゆいなぎさ短編映画祭2018です、はい、朝10時初日は11時半からです ね、
そうですね、2
日目は10時から始まって、はい、まあ、大体、3時半とか3時ぐらいまでに終わるということでね、
は
い、
土曜日がちょうどね、はい、その前夜祭ペーロンの前夜祭ということで、はい、花火大会が
そっか、はい、夕方以降は花火がね、はい、楽しみますし、
はい、で27日は当日船こぎがあるの で、はい、
そうですね、
船こぎ行って敵やぐるぐる回りながら、はい、ちょっとこう映画も見てもらったら、
はい、そうですね、この成田ホールとそのペーロンのね、はい、有名な会場はすぐもう目と鼻の先ですから、
そうです、はい、もう全然歩いていけます、は
い、いいですね、
はい、
なんか2日間しっかり楽しめる感じで、
はい、
ね、先ほども言いましたが京都の方もぜひね、一回愛を行ってみようかと、
はい、
思っていただけたら嬉しいなと。
そうですよね、もう多分相生に来るのは相生の夏季の冬の、まあ、はい、日かこのペーロンのこの2日ぐらいし か、
確かに、
あと何もないからね
そうなんですよね、はい、あのただ皆さん言うときますよ、はい、自慢じゃないけど新幹線止まります、
はい、そうです
小玉ですけど、はい、 まあ、というのは IOE にはね、すごい日本 の、 有数な大企業の、ね、はい、研究所だったり、はい、そういうのがいっぱいありまして、
そうですよね、
だから東京から来ても、姫路だったら次本来で言うと岡山ですよね、もう山越え、はい、なのに山あいの IOE に泊まるという、
はい、光もね1時間に1本か2時間に
泊まるんですか、
光も泊まります、
あ、はい、そうですか、は
い、だいぶ本数減りましたけど、
いやだからね、ちょっと面白い街ですね、はい、海があり山があり、
はい、
そして新幹線止まる、
そうです、
なのに、相生の駅前のコンビニは10時で閉まると日曜日は定休日ということね
どないやねん、
はい、ね、僕らもあの何回も今まで相生チャンネルのね、はい、作品を撮ってて相生の駅前でホテルに泊まってますけど、
はい、
ちょっと面白いこといっぱい見つけてね、
はい、
楽しい街やなと思っておりますよね
不便なね
、はい、なかなかないよって、
はい、
コンビニ閉まんねやなっていうね、はい、もう今の皆さんの感覚はコンビニって閉まらへんと思ってますからね、
はい、
閉まるんです、それも10時に日曜日空いてません朝からねえ、楽しい街でございます、はい、まあ、ぜひそういう街にね今回来てみてください、
はい、
5月26、27、
はい、
よろしくお願いします。渚短編映画祭のプロデューサー山田健二さんでした、今日のゲストはって、いやいや、ちゃう一緒に番組やってますというね、はい、ところで、はい、いやもう本当にね、楽しいですね、こういう映像は ね、
そうですね、
最近僕ね、韓国映画なんですけどね、
はい、
ハマってます、はい、タクシー運転手っていうのをね、
はい、
まあ、これすごいロングランで今当たってるんですけど、
はい、
僕韓国のソン・ガンホっていうね、はい、俳優さんがすごい好きで、
はい、
日本人からすると決して、男前じゃない、
はい、
なのに韓国ではすごいこう有名な俳優で人気のある俳優なんですけど、
そうなんですか、
だからねやっぱりどの映画見てもソン・ガンホさんはもう共感できるね、こう感情輸入できる俳優で、顔もしてて芝居もそうなんで、僕はまあある意味日本のね、ソン・ガンホになりたいなと、はい、思ってるところでございますね。
いろんな作品出てますよね、
すごいです、
ね、
もう向こうでいう本当に超一流の俳優さんなんで、まあ、今回のねタクシー運転手、これももうちょっと時代を遡ってね、韓国の歴史的なことをすごい題材にした映画で、まあ、かといっても1980年の映画でしたから、
はい、
僕は中学校の時代にこんなことがあったのかっていうね、ちょっと衝撃だったんですけどね、この前やっとね丸の内、東京の丸の内で 見れたんですけど、
はい、
ああよかったと思ってね、うん、まあすすり泣く声もようさんあるんですけど、まあ、僕はそれよりもこんな近い年数でこんなことがあったのかっていうのにちょっと本当にびっくりさせられましてね、うん、泣くところじゃなかったんですけどね、
あ、
はい、
実は
ですね、
なるほどね、韓国結構そういうの多いですよね、はい、
韓国映画やっぱりねいいですわ、
ね、スケールがちょっと違います
ね、スケール違います、やっぱりねもう確実日本の映画よりもはるかに上行ってます ね、
はい、そうよね、なんか韓国香港って主役まで撃ち殺されるでしょ、
そうです、あれが素晴らしい、
ね、
すっきりしますよ ね、
ね、
はい、
そこなんですよね、
もう日本みたいにやっぱり大事にしないですね主役を
ね
やっぱりねああやってなんか泥臭い映画をねやっぱりこれからも撮ってほしいなってやっぱ本当思います、
ね、
はい、なのでねこういう来年渚映画祭にはね、はい、そういうハードボイルド
やりますか、
はい、ハードボイルド映画祭に変わりましたっていう、ね、名前がまあ有名なね映画監督に言わすとね、
はい、
やっぱりねドンペさん映画はねなんて言ったかな、もうなんかエロとバイオレンスですよっていうようなね、有名な映画監督ですよいう方がねいましたしね、まあそういうのも含めてですね、
はい、
まあ、これからもね映画を熱く語っていくような番組にね、
はい、
なればと思います、
はい、
いや実は、もう次が5月じゃない、はい、6月になるんですね、
12日です、
12日の放送でございますよ皆さんね、はい、ぜひぜひ僕のドラマを見てください、
はい、
それでは皆さん次回お会いしましょう、
さよなら。
ケンジです。
ドンペイです。
夜のお話。